おはようございます。ようこそ日曜礼拝にお越しくださいました。これから聖書から一緒にメッセージを深めていきたいと思います。今日の説教のタイトルは信じて待ち望むです。今年もクリスマス礼拝がやってきます。来週はクリスマス礼拝シリーズの第1回目、ジーザスイズキングです。とても楽しみですけれども、近年は、クリスマス礼拝で絵本の朗読をやっていました。大切な君とかですね、去年は大きな木、ここに大きな木を作ってですね、朗読劇を、させていただきましたが、今年は原点回帰ということで、聖書の朗読をしたいと思います。シンプルにですね、でもテツさんのピアノをつけながら、俳優経験のある兄弟姉妹が一個一字一句大切に、心を込めて読ませていただきました。練習段階からですね、もうなんか今までこんな聖書の読み方したことないみたいな、すごく洗礼された、新しい見方で聖書を読むことができて、とても、充実しています。どうぞお友達ご家族お誘いの上、礼拝に来ていただけたらと思っています。クリスマスは皆さんもご存知の通りイエスの誕生日ですね。私たちは毎年毎年クリスマスをお祝いします。当たり前のようにクリスマスはやってくると信じていますね。そうですよね。私たちはもうクリスマスが来るということに関してはかなり信仰が厚いと思います。ですが、それはもうすでにクリスマスがある、イエスが誕生したという事実があるからです。もしまだイエスが生まれていなかったら、私たちは主が来られることに対して信仰をどれほど持って続け待ち望み続けられるでしょうか。2000年以上前、最初のクリスマス、イエス・キリストの誕生を待ち望み続けた人がいました。今日はその聖句から学んでいきたいです。ルカの2章22から32をお読みしたいと思います。ルカの2章22節から32節。さて、モーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、初めて生まれる男子は皆主のために性別されると書いてあるからである。また主の律法に言われている通りに、山本一つがいか家鳩の雛2羽を生贄として捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人であって信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入った時、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き神をたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万人のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。アメン。皆さんは今日この聖句を読んでどのように感じますか。シメオンという男性が待ちに待った赤ん坊のイエスを見つけます。これはレビ記12章に書いてあるのですが、生まれてから割礼までの期間とその後の清めの期間ですねが終わると、ちょうど赤ちゃんは40日、生後40日になるそうです。ですのでシメオンが抱いたのは40日目の赤ちゃん。またこれはもう聖書にはシメオンが何歳の時に聖霊からその啓示を受け、何歳の時にイエスを抱いたっていうのは書いてないんですね。 なので正確な数字は書かれてないんですが、私はこのシメオンのこの祈りの喜びを見ると、そこには長い年月があったのではないかなと推測します。シメオンはかなりおじいさんだったかもしれません。まあ、推測ですが、ちょっと見づらいかもしれませんが、これはレンブラントが書いたシメオンとイエスを抱くシメオンの絵です。もしかしたらこのようにシメオンはおじいさんだったかもしれません。今日このシメオン、またこのシメオンの聖句から神様は何をメッセージしてくださっているのでしょうか。シメオンの人生は信じて待ち望む、そういう人生でした。シメオンはイエスを抱き、神様にあなたは今こそ私を安らかに去らせてくださる、この目で救いを見たのだからと言います。まあ、つまりもう死んでもいいもういい、もう十分、何も悔いはない、もう私は安らかに行ける、まあ、そのように言います。シメオンにとってイエスを見る、そのことが人生のすべてでした。彼は長い年月かけて 100% でイエスと絶対会える、そう信じて望み続け、同時に 100% で神様を信頼し待ち続けました。まあ、本当にすごいなと思います。読めば読むほど私はこのシメオンが大好きになってきました。彼は本当に模範でありインスピレーションです。彼は救いを見たと書いてあります。それは万人にとっての救い、イスラエルだけではなく異邦人も含めたこの世界のすべての人の救いです。シメオンはイエスを見たときに分かっていたのじゃないでしょうか。この子がいつか十字架に生贄を移して捧げられる、神様がこの世のすべての人のために与えられた恵みだ、イエスと出会うこと、それが本当のクリスマスだと思います。まあ、死ぬまでにイエスを見る、聖霊から約束されたことはたったそれだけでした。まあ、なのでこういつ会うか、どこで会うか、まあ、どのようにそのイエスと会うかっていうのは何も書かれてないんですね。なのでその、まあ、いつ会うかわからないわけです。もちろんだんだんこう老いてきたら、ああそろそろかなって思うんですけど、でも人間いつ自分の命がなくなるか、この現代になってもわかんないですよね。なのでもしかしたらこのその角を曲がったらイエスと会うんじゃないかとか、こうパッと起きてイエスがいたらどうしようとか、もう気が抜けない状態なんじゃないかなと思います。皆さんはどうでしょう。もしあなたがシメオンと同じような啓示を受けていたら、ずっと待ち続けられますか。もし私だったら正直プレッシャーになるなと思います。まあ、いつか今日かもしれない、気が抜けない中で期待を持ち続けて疲れて、もしかしたら諦めるようになるかもしれません。なかなかその日が来ないことに対して、まあ、怒る気持ちさえ起きるかもしれない。怒りからいや神様を信じなくなる、不信仰になっていつの間にかその信じない状態が当たり前になってしまう。まあ、敬虔なユダヤ人であるシメオンにとって、予言された救い主をその目で実際に見れることは大きな大きな祝福でした。であると同時に待ち望み続けるという試練でもあったと思います。皆さんは今何を待ち望んでいますか。私たちは待ち望めているのでしょうか。もしかしたら諦めたり求めることをやめたりしてないでしょうか。シメオンはどうして待ち望み続けることができたのでしょうか。今日はそれを深めていきたいと思います。一つ目のポイントは、聖霊を信じる です。聖霊を信じる。25節、26節、27節をもう一度お読みしたいと思います。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入った時、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは聖霊がとどまっていたと書かれています。聖霊からお告げを受け、またこれは霊という表現ですが、その霊に導かれて神殿に行きました。この短い3節の間にこの聖霊、霊が3回も出てくるんですね。それほど聖霊が重要だということが分かります。今私はクリスマス礼拝に向けてその聖書朗読を準備しているんですが、マタイ そのクリスマスの箇所と、ルカのイエスの誕生の箇所を準備しているんですが、そこで気づいたことがありまして、聖霊がいっぱい出てくるんですね。聖霊がいっぱい出てきます。クリスマスなんですが、バプテスマのヨハネなんですが、父ゼカリアは聖霊に満たされて予言したと書いてあります。そしてまたバプテスマヨハネの母エリサベトもマリアと会った時聖霊に満たされます。そして何よりもこのマリアは聖霊によってイエスを身ごもったと書いてあります。聖霊、聖霊、聖霊、聖霊は聖書の中でとても重要です。ですが私たちは普段どれだけ聖霊について考えているでしょうか。皆さんいかがでしょうか。このように聖書を読んでシメオンに聖霊がとどまっていた、聖霊に導かれたって書いてあるんですが、これピンときますか。実際どういうことが起きたんだろう、ちょっと分かりづらいかなと思います。いやいや、聖霊に満たされる、聖霊にとどまるってどういうことって、今日はシメオンからその聖霊の働きについて学びたいと思います。シメオンが神殿の境内に入ったのは一体何度目でしょうか。これは聖書に別に書いてあるわけではありません。ですがメシアが来ると思ったら、エルサレムの境内に足を運ぶんじゃないかな、そう思ったら何度も何度も境内にシメオン行ったんじゃないですか。今日は来るかな、明日は来るかな、何度も何度も行ったと思います。行き疲れてもうなんかがっかりしたりした時期もあるんじゃないでしょうか。ですがこの日、イエスが捧げられるこの日にシメオンは実際に聖霊に導かれて境内に行きました。もしかしたらこの祈っている時に、ああ今日は神殿に行ってみようって何か思ったかもしれません。分かんないです。もしかしたらかすかなこういう声で神殿に今日は行けって何か ささやかれたかもしれない。もしかしたら今日行ってみようって何かピンってひらめいた、何が起きたか分からないんですが、シメオンは聖霊に導かれて境内に入ってきました。聖霊の働きはさまざまな選択肢の中でその人を正しい選択肢に導きます。またその日このエルサレム、想像するともっともっと多くの人がこの境内にいたと思います。イエスが何歳の時にシメオンと会うって分かんないんですね。なので大人かもしれないし子供かもしれないし、私たちは分かってます、赤ちゃんかもしれない。でも分かんない、どれがイエスなんだろう、どれがメシアなんだろう。またこの生後40日の赤ちゃんをこう神様に捧げて性別するんですが、生後40日の赤ちゃんはイエスだけじゃなかったと思うんですね。その日来たのは何人もこう赤ちゃんを捧げるカップルがいたかもしれない。でも シメオンはその聖霊の働きによって、ああこの人だ、この方こそメシアだって分かった。聖霊の働きというのはその邪魔な先入観、邪魔な情報ではなく霊的な真実を見るように導きます。そして霊的に正しいこと、またそこに至る道筋を与えます。これ皆さん読んだこともある聖句だと思うんですが、第二テモテの1章7節、神は臆病の霊ではなく力と愛と思慮分別の霊を私たちにくださったのです。私たち一人一人にも聖霊が与えられています。同じ神様の霊が私たちに与えられています。聖霊に頼るとき、私たちは霊的に正しい方を選ぶことができます。最近私は自分の根深い性格、根深くある罪や、またそこから来る習慣を変えようとしています。見せられているのは自分の根深いところにあるこの摩擦を避けたいという本当に強い自己中心の罪です。ちょっと恥ずかしいんですけど、たけしさんも出したので、これ私が小1だと思います。小1、なんかはにかんでますね。この両脇に実は兄がいますちょっとおどおどしてるんですが、私は男兄弟3番目の一番下で育ちました。まあ、結構強烈なお父さん、そしてパワフルな母親、また上二人激しい兄貴に囲まれて育ちました先週ですね、たけしさんの説教の中でのセッションで、私は黒瀬谷さんと一緒にセッションを持ったんですが、しんくんってどういう子供だったの、まあ、自分で自分を説明するときに結構鮮明にフラッシュバックしました。おお、僕は本当に争いが嫌いだったんですね。もう喧嘩やめてっていう子でした。もう誰かが喧嘩してると、別にその理由はどうでもいいんです。もう喧嘩してるっていう状況がもう耐えられなくて、泣いてやめてよ、喧嘩はやめてって言ってました。なんでお前が泣くのみたいな、また怒られるんですけど、母親と父親が喧嘩してる、なんか母親と兄貴とか父と兄貴がなんかうわーって言ってる、私はもうなんかそれを聞くだけで、本当になんでこんなに喧嘩多い家なんだっつって、でも本当にそれやめてほしい、で自分は喧嘩しない、自分は絶対怒んない、何かこう摩擦が起きそうな時は自分が譲って、あいいよお兄ちゃんの食べたいもの食べに行こう、自分の誕生日でも、そういう子でした。本当に摩擦が嫌い。でも聖約に話してて、あ、改めて本当にそういう子だった。自分の小さい子の願いは平和であることでしたすごいもう行き過ぎた平和主義者だったんですね今でもそれが影響していると思います。まあ、気質もあったと思います。でも同時に生まれ持った環境でそれが強くなったかもしれません。この極端な平和主義は問題を解決しません。極端な平和主義は罪を解決しません。人を悔い改めに導きません。今はこの根深い性格と戦っています。力強い、その摩擦も恐れない、本当の平和を打ち出すイエスのようなリーダーシップを持ちたいと思っているからです。まあ、そのためにその一番強いその争いのもとである父ともちゃんと向き合おうと今取り組んでいるところです。でも戦うためには慣れ親しんだ自分の声、それを私にこっちのが正しいよってすごい強い声で言い続ける、その声と戦わなくてはいけません。でもどうやって戦うか、それは聖霊の声に耳を傾ける、そのことによってです。心を節制して、思慮分別を持って、自分よりも力強く愛である聖霊に頼るなら、私たちは必ず自分自身というこの 殻を打ち破ってイエスのように変わっていくことができると信じています。シメオンにも聖霊が宿り、私たちにも聖霊が宿っています。今日共に聖霊に頼り、聖霊を信じましょう。二つ目のポイントに移りたいと思います。二つ目のポイントは待ち望むです。待ち望む、28節から32節をもう一度読みたいと思います。すみません、ちょっとスライドを用意してないので私が読ませていただきます。28から32です。シメオンは幼子を腕に抱き、神をたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万人のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。シメオンは待ち望みました。待ち望む、これはどういうことでしょう。普段あまり使いませんね。友達と駅で待ち合わせて、ああもう待ち望んだよってあんまり言わないです。待ち望む、結構こう聖書に出てくる言葉です。詩編にもたくさん主を待ち望め出てきます。待ち望む、どういう言葉でしょう。私はこの2つの待つことと望むことがこうドッキングしている、2つの意味がある、でもすごく矛盾している言葉だなと思います。なんか矛盾してませんか。待つはステイですよね。待てって言われたら犬はピッて待ちます。あ、待て、はい、待てっていうのはこの動かない、待ち続ける、こう止まらない、動かないことなんですよね。なのに望むはどうですか。望む、欲しい、求める、ちょうだい、こういうアクティブな動きです。待つと望むが両方一遍になっている、不思議な言葉だなと思います。シメオンのこの待ち望んだっていう詳細は描かれてないです。なので、その聖書に書かれていることから学んでいくことしかないんですが、でも分かることがあります。シメオンはイエスを腕に抱いたって書いてあるんですね。抱きました。でも聖霊によって約束されてたのはイエスを、メシアを見ることなんですよ。この目で見ること、別にその抱くことは書いてないんですね。じゃあ抱いたのはどうして。私も本当にちっちゃい生まれたての赤ちゃんを抱かせてもらったことがあります。この教会で、シンク抱いてみるって言われて、おー、大丈夫、首座ってない、と思って。でもあの時のそのこの赤ちゃんを持ってるお母さんからこの抱かれる人にこう渡されるあの独特の感覚、わかりますか。言葉にうまくできないんですけど、共同作業なんですよ。お母さんもね、渡すから、あ、いい、大丈夫、行くよ行くよと、はいはい、わかりました、ここ持って、ここ持って、せーの、ほい、おー、ちっちゃいなーって、こんな手なんか、この共同作業がマリアとシメオンの間であったんですよ。別に神様はイエスを抱きなさいなんて言ってないんです。抱きたかったのは誰？シメオンなんです。でもマリアはシメオンさん多分初めてだったと思います。急に行って境内で会って、あまりにシメオンは感動してるんです。抱かせてほしい、この目で見ただけじゃもう耐えられない、生きて目で会えたんだからぜひ抱かせてほしい、お願いします、はい、じゃあせーの。それほどシメオンは待ち望んでいました。待ちながらも望んでたんですね。それをすごくこの聖句から学ぶことができるなと思います。同時に彼は神様をたたえて、主を今こそあなたを御言葉通り私を安らかに去らせてくださいますと言います。今こそ、 皆さんいつ今こそって言いますか。今こそ、もしかしたら今受験シーズン真っ盛りの受験生、センター試験来た、今こそ実力発揮させてくださいって、今こそ神様お願いします、今こそ。でもこの頑張って勉強した期間が考えられます。もしかしたらこうワインとかお好きな方はずっと大切な日のために取ってワインセーラーにずっと置いてたワインとか、大切な時が来て、あ、今こそこのワインを開けよう、今こそ。長い年月ずっと待ち望み続けて、待ちながらも望み続けていたその時、この今こそ、この言葉からシメオンが待ち望み続けていた態度が見えます。でもまた今日も会えなかった、また違う人だった、この人だと思ったのに全然違う人だった。絶望と期待外ればっかり、神様全然与えてくれない、こんなに待ち望んでるのに、期待すればするほど辛いからもう期待するのやめちゃおうかな、もう辛い、信じたくない、望みたくない、待ちたくない、重すぎるから逃げ出したい、忘れたい、そう思ったかもしれません。でもこういう思いを乗り越えたからこその今こそだったり、イエスを抱くシメオンがあるのではないかなと思います。ですがシメオンはその日まで待ち望み続けました。そして毎日聖霊に導かれながら待ち、そして出かけていき、望み続けました。待ち望み続けました。聖書にはさらりとしか書いてないです。シメオンがイエスに会った時どれほどの思いがあったのか。シメオンは私のヒーローの一人です。待ち望み続ける模範です。でも私がもう一つシメオンを本当に尊敬できるところは、シメオンはイスラエルが慰められることを待ち望み続けた。シメオンの本当の願い、聖霊からの約束はイスラエルが慰められることです。シメオンは自分の栄光、自分の祝福、自分が幸せになる、何か自分が得る、そういうことではなく、イスラエルの民全体を自分のこととしていました。イエスを見ることは神様がメシアを送ってくださるということでした。それはイスラエル全体のユダヤ人の悲願でした。シメオンが諦めず待ち望んでいたものは決して自分のためじゃなかったです。民のため、そして民を愛する神様のためでした。私たちは今日待ち望み続けられているでしょうか。この教会はアメリカ人のジョージさんとアイリーンさんが戦後間もない貧しい日本に来てくださって建ててくれたのが最初です。名前も知らない多くのアメリカ人の方が自分のとって特別な結婚指輪とか、そういう財産を売ってまで献金してくださって、この礎の教会が建ったと聞いています。たけしさんはじめ多くの兄弟姉妹が国を捨て、家族を捨て、名誉を捨て、自分の経歴、学歴、夢を捨てて、イエスと同じ思いでこの日本にやってきてくれました。多くの兄弟姉妹が救われました。また何があってもこの教会を守る、何があってもこの礼拝をやり続ける、そういうふうにこの礼拝を守り続けた方が居続けたからこそ今この教会があります。神様にしがみつき、神様を愛して すべてを捧げてくださった兄弟姉妹のおかげでこの礼拝堂があります。私は2010年に救われました。2010年です。まだ9年前です。命を懸けて神様のために自分を捧げてくださった人がいたからこそ私は今ここにいます。これは自分の力じゃないです。これは奇跡です。私がまだ聖書勉強をする前から私の救いのために祈ってくださっていた兄弟姉妹がいました。祈ってたよって言ってくれました。びっくりしました。その人の自分のためじゃなかったと思います。これは信仰による奇跡です。偶然じゃなくて神様の働きです。今の教会は多くの兄弟姉妹待ち望み続けるその結果です。先日私は渋谷にアポイントメントがあって友達と会うために渋谷に行きました。渋谷に行ってその後ちょっと渋谷を散歩しました。渋谷はもう皆さんお分かりの通りもうクリスマス一色です。イルミネーションがいっぱいあって大きなビルが建ってもうビルの中ではもうクリスマス商戦です。セールしまくっていていっぱいきらびやかな電飾があってメリークリスマスって書いてあります。中にはサンタ帽をかぶってなんか売ってる人もたくさんいました。世の中はクリスマスです。でもこの中の一体何人が本当のクリスマスを知ってるんだろう。イエスの十字架の恵みを知っているんだろう。クリスチャンの日本の人口は 1.1% です。調べました。最新の 1.1%。 日本は自殺、引きこもり、最近は中年の引きこもりも増えているそうです。離婚も年々増加してます。で少し調べてマザーテレサが1984年ですね、1984年に日本に来た時にこのようなことを言っていたという記事を見つけました。日本では路上で行き倒れて死んでいく人や海にまみれて灰にたかられている人はいません。しかし日本を歩きながら大変なショックを受けました。街はきれいだしとてもにぎわっているのにその街を歩く人たちの顔に笑顔がないのです。皆さんの悲しそうな表情が心に焼き付けられました。1984年でも2019年でも同じ光景が見えます。私はいくらでもこう無関心になることができます。携帯、自分も携帯を見て音楽聴いてなんか LINE をチェックして忙しくして下向いて歩いていくらでも無関心に私はなることができると思います。でも弟子で神様の目で同じ目で神様の思いで見たときに神様を知らないあまりに多くの人の多さに唖然とします。日本に、東京に、渋谷にイエスが必要です。出現コルクの一章八節、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。私たちはイエスの証人です。福音を述べ伝え自分の人生を通してイエスが救い主だ、それを伝えられます。イエスを全く知らない人に対してあなたのためにイエスは来たんだよ、それを自分の人生をもって証しをする人たちです。シメオンはイエスに会うという祝福を受けました。腕に抱くという祝福も受けたと思います。ですが私たちはそのイエスの十字架によって救われました。私たちはそのイエスを伝えるその役目をもらっています。 シミオンがそれを聞いたらどう思うでしょう。すごいね、そんな祝福もらったの、羨ましいって言うかもしれません。私たちがこの役割を与えられていること、この力を受けていることは当たり前じゃないです。ものすごい祝福です。これは本当に当たり前じゃないです。私たちは道半ばで妥協してないでしょうか。諦めてないでしょうか。待ち望み続けましょう。この日本の人々がイエスを知り癒され救われることを待ち望み続けましょう。私たち一人一人が救われたように、一人でも多くの人に福音を伝え、霊的にその人が救われていくことを。私たちはそのために何ができるでしょうか。今年の本当のクリスマスのために何をしますか。そしてそれから先、来年のためにどんな準備をできるでしょうか。シメオンはイエスに会いました。それと同じように神様は必ず約束を成就させてくださいます。私は教会がこの人が救われる、バプテスマを受けるということが日常になってほしいと思います。いい意味で当たり前なことにしたいです。私はその文化が変わることを信じます。そのために何でもしたいです。日曜日の礼拝、この礼拝堂がこのパイプ椅子を出しても収まりきらないぐらいいっぱいになる、私はこの目でそれを見たいです。見れると信じます。そのために私は自分のできる限り友達をクリスマス礼拝に誘いたいと思います。効果的かどうか分かりません。たくさん友達呼んで終わった後あんまりたくさんお話できなかったり、久しぶりなのにもしかしたら効果的かどうか分かんないです。だけどもしかしたら待ってる人がいる、もしかしたらこの礼拝のメッセージで救われる、癒される、そういう人がいるかもしれない。自分の昔の先生や友達、できる限りで、SNS でもブログでも Facebook でも全部使って誘いたいと思います。そして今年はインビテーションカードを余らせたくないです。毎年ちょっと余ってます。今年はもし余るようならもう前日でも渋谷に行ってそのカードを全部使い切るまで、もうプロフェッショナルの兄弟たちみんな集めてやりたいと思います。よかったら一緒にやりましょう。そのカードをもらって誰か来てくれるかもしれません。神様は必ず叶えてくださる。なら私は自分にできることをやります。シメオンのように私たちも聖霊を信じましょう。そして待ち望みましょう。説教は以上になります。聞いてくださりありがとうございました。それでは聖餐式のためにお祈りをしたいと思います。